タマイラアルファスペシャル。今回は奈良ドット FM の M スタジオに素敵なお二方にお越しいただいております。では自己紹介からお願いします。
はい、ダリノートのボーカル堀桂と申します。よろしくお願いいたします。
ギターの船富光陽です。よろしくお願いします。
ダリノートのユニット名で頑張ってらっしゃいます堀さんと船富さんにお越しいただきました。ようこそ奈良にお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ユニット名ダリノートということなんですが、ローマ字で書いて、
はい、そうですね。
はい。
はい。二人はまあ、二人のということなんですけども、ノートっていうのが音楽とか音っていう意味があるので、二人の音っていう日本語と、あと英語のそのノートという意味をかけて、そのユニット名をつけております。
そうですか。
はい。
二人ノートのお二方はいつ出会われてユニットを組まれることになったんですか？
出会いがですね、ちょっと私たちはレアな感じなんですけれども、うん、最近っぽいんですけれども、音楽をこう、オーバーダビングというか重ねてオンライン上に上げられる7というアプリがありまして、そこのアプリで船富に私は出会いまして、この人のギターいいじゃんって思って、でそこから2017年ですね。それがなので、そこからもうライブをたまに誘ってさせていただいたりとかっていう付き合いになるので、ユニットは19年に結成したんですけれども、そこからだともう3年ですかね。
そうですね、はい、そのぐらいにはなるのかな、
付き合いになります。はい、
それぞれがそれぞれの立場として音楽のお仕事をされてらっしゃったんですか？
そうですね、もともと私はボーカリストとしてソロで活動してたんですけども、船富はねサポートのギターとかそれこそねしてたんですよね。
そうですね、はい、はい、
で船富さんは声をかけられました。どうでしたか、その時のまず印象としては。
印象ですか、あーどんな感じなんかな。結構ねやっぱね、あの7っていうアプリはその声だけ聞こえるんですよね。あんまりまあ写真とかも見えますけど、なんかこう会ったことなくて声だけ歌だけ聞いてる人なんで、意外となんかこうクール系な女の子が来るのかなと思ったら、結構おちゃめな関西乗りの女の子なんで、そうそう、彼女当時東京にいたんでね。
はい、そうなんです。
そうそう、で僕はもうずっと大阪なの、乗り的にはやっぱ大阪の関西乗りの方がすごいやりやすいんですけど、まあクールキャラが来るんかなと思いきやね、割と
そうですね、関西感が、はい、もともとありました。
もともと京都なんでね、
音楽のやり取りをして、はい、そして、まあ、出会いますよね。
そうです。
で合わせていこうということになりますけれども、はい、結構苦労はありましたか？
いや、
あまり
合わせること自体はね、まあ、僕が結構彼女のもうサポートっていう立場で、まあ、これをやりたいですとか、こういう曲をしたいとか、はい、こういう音楽性でやりたいとかっていうのは割と僕が合わせる形が多かったんですよね。
はい、
でそこから2人でユニットっていうことになって、まあ、オリジナルっていう風になってくると、やっぱ2人ともそのそれぞれねこう意見とか主張とかあるので、
はい、
そこのすり合わせはまあ今でもちょっと、
はい、そうですね、まあ、まあ、ある感じですけど、はい、
2人の共通の音楽っていうのはではどんな音楽だったんですか？
そうですね、まあ結構昔のというか古めの洋楽とか、あとはジャズとかを割と好んでお互いに聞いていたんですよね。今の音楽性が結構どちらかというとポップ寄りなので、ただまあいろんなジャンルの音楽をまあ2人でねできたらなと思って、ゲストは様々作ってます。はい、
2人ノートの楽曲はでは作詞作曲もお二人で作ってらっしゃる？
そうですね、
分担制ですね、うちはもう完全に、うん、僕が曲を先書いて堀がそれに詞をつける形が一番多いです。
はい、そうなんです。まあ、その逆もあったりとか、たまに私がこうワンコーラス作ってそれに合わせてコードというか伴奏をつけていったりということもたまにあります。はい、
もともとでは堀さんは作詞をされたりしたことあったんですか？
そうですね、大学時代に結構オリジナルのバンドを昔組んでたこともあって、うん、その時は英語で詞を書いてたりしたんですけど、そういう作詞の経験は昔からちょこちょこですがありましたね。うん、はい、
その作詞をご覧になって作曲家としてはいかがでしたか？
いやもう僕はね、自分で詞はそんな書かないので、まあ上手に書くもんなんやなと思いながら、結構僕がこう曲を作るときにテーマっていうのをあんまり決めないんですよ。でももう自由に詞つけてくれていいよって言ってメロディーだけポンと出したりとかするので、結構こうこの曲にこんな歌詞がつくんやって割ともう普通に 聞いてて楽しんでる感じで見てますね。
そうですか。そんな二人が出会って作られた曲を今から皆さんに聞いていただくんですが、はい、この M スタジオでライブでしていただけるということなんですけれども、
ね、はい、
まず一曲目はどんな曲を歌っていただけるんですか。
はい、去年ですねアルバムを出させていただいた二人の音というアルバムから、トワイライトデューという曲を演奏させていただきました。
それでは聞いていただきましょう。
はい、トワイライトデュ
ー。空にかかる電柱の五線譜、浮かぶ音は鳥たちが運ぶ、繋いだメロディーは昔君が僕にくれた魔法。 昔
二人の音でトワイライトデュー聞いていただきました。ありがとうございます。
はい、
いやなかなかこう本当にあのさっきおっしゃってたみたいに船富さんが、はい、こうなんていうんですか、クールなクールビューティーな声ですよね。
ですよね、やっぱね、そんな印象ですよね。
うん、
そうですかね。
はい、
う
ん、このトークと歌とちょっとギャップと言いますか。
そうですね、あのまだ猫かぶってるんでもうちょっとありますよ。
いやいやいや、
そうですか。
はい、頑張って喋ってますよ。
この曲はどんなところから生まれた曲なんですか。
この曲は、うん、あのまあ、ちょっと私が初めに実はこれも作詞作曲私が作ってた曲で、あの阪神高速を渡ってる時にちょうどアクセルランプとブレーキランプがこう坂道になってて交差するとこがあって、そこの景色を見てから、あ、なんか素敵だなと思って、もうイントロからもうサビの終わりまですっともうメロディーも降ってきて言葉も出てきてっていう同時でかけてしまった曲ですね。はい。もともと作ったものがあって、それにあの船富が伴奏アレンジをつけてくれたっていうのはそんな感じです。
はい、船富さんはこの曲を聴かれた時にはどんなインスピレーションが来ましたか。
いや、この曲ね、僕だいぶ初期の頃に聴かせてもらって、うん、で演奏すると思ってなかったんですよね、自分では。なんでなんかこういざ演奏してみると、あ、こんな感じなのかっていう、なんかこうちょっとこう聞いた感じと演奏した感覚がこうなかなかマッチしないまま進んだ感じはありますね。
お二人はこれまでどんな活動をされてらっしゃったんですか。
私たち、そうですね、もともと東京にいたんですけれども、私がこの二人ノートのユニット結成をきっかけに関西に拠点を戻しまして、それからあのいろんなあの音楽フェスだったりとか、あともう関西一円ですね、いろんなところでライブを企画してさせていただいたりとか、たまに関東にツアーにちょっと出て行ったりとかっていうことをしながら活動してました。はい、
皆さんには二人の音楽をどんな風にして聴いていただきたいと思って歌ってらっしゃいます？
そうですね。あの、日常のこう、ささやかな幸せみたいなものを、こう、歌詞と、あと歌と、で表現できたらなと思ってこのユニットをやってるので、本当に家事しながらとか、あの、車に乗りながらとか、うん、なんかそんな日常の風景に、こう、合わせて、あの、BGM でもいいですし、聴いていただけたらなというような気持ちで、はい、歌ってます。
私の手元に先ほどお話がありましたアルバムがあるんですけれども、この2人の音、昨年にお作りになられたということなんですが、このアルバムはどんなアルバムでしょう。
そうですね、
も
う
読んで字のごとしですよね。
読んで字のごとし、あの私たちも完全にあのギターとボーカルだけで、作られたアルバムになっているので、すごくあの一曲一曲にこだわりを込めてあの作りましたっていうのと、あの作曲しているテーマはあのさっき言った通り日常の風景っていうので変わらないので、あの皆さんの生活にフィットするアルバムになればなと思って作っております。
お二人とおりましては初めてのアルバムでしょうか。
そうですね、初めての、
は
い、作名になります。
ファーストアルバムいかがですか。ご苦労もありましたか。
そうですね、やはりこのアルバム作るときにクラウドファンディングということで支援調達というか資金調達を行って制作をさせていただいたので、すごくあの不安と、はい、あとはいろんなあのスケジュールに追われながらだったので、すごく焦りもあったんですけれども、なんとかあの形にすることができてリリースもできたので、あのすごく嬉しく思っています。はい、
制作時間というのは結構かかりましたか。
いや、もうね、結構詰め詰めでやったんですよ。僕ら結成1年目の、5ヶ月目の時にクラウドファンディングを始めて、で、もう半年経ってすぐぐらいに制作を始めたので、
はい、
で、このアルバムが今、13曲入ってるんですけど、その13曲ももうその結成1年以内に全部作ってっていう感じだったんで、結構なハイペースで作ったんじゃないのかな。
そうですね。もうでもなんかこう作るっていうこうなんていうんですか、ゴールが決まってたので、はい、すごくあのインスピレーションはたくさんあの、うん、自分でも湧くようにいろんなことをしてましたし、あとやっぱ皆さんの支えがこうあってできたアルバムなので、すごく個人的にも思い入れが、はい、強いものになりました。
あの出会いは東京と、まあ、大阪でしたよね。
はい、
今度、まあ、帰ってくることになったわけですか。
そうですね、もともと私が京都の出身だったので、まあ、京都の方に帰ってきて、でちょっとゆっくりしながら、まあ、ちょっと制作に力を入れてやりたいなということで、それがまあ今のユニットにつながる、はい、オリジナルをたくさん制作することができたのですごく良かったなと思ってます。
でもゆっくりと言いながらも2人が出会って、はい、うね、もう瞬く間にユニットを組んで、はい、そして休む間もなくアルバムを出すという
タイトに、
そうですね、
は
い、
やってそうですね、
してはいますね。
僕なんか割といろいろ元から活動してたので、こう新しい活動されし始めると結構いろんな方からお声掛けをいただくんですけど、もう割と行き急いでるみたいに活動してるねって言われたりとか、ね、結構ね、周りから見てもこう露出が激しかったみたい で、うん、でもこっちって本人たちは結構必死なんですよ。もうその時は走り出したら止まれないみたいな感じでね。
はい。ただまあ、去年はやっぱり二人ノートの、制作もそうですし、活動にすごく力を入れることができたんで、うん、その意味ではすごく自由に、はい、いろいろさせてもらえたなと思ってます。
はい。アルバムを出して、いろいろ活動されてる時に、はい、今このような形になりましたけれどもね。
はい、そうですね。はい、私たちでもライブが30分。1本ぐらいね、キャンセルになったりとか、いろんな、まあ、ダメージがあったんですけれども、まあ、その中でいろいろさまざま、YouTube の、配信であったりとか、あとはインスタグラムのライブ配信とか、さまざまトライ&エラーで日々やっているので、そういったところでも皆さんとこう交流できて、はい、つながりを持つことができてすごく嬉しいですね。
では2曲目もこれから演奏していただきたいと思うんですけれども、はい、続いての曲は何という曲でしょうか。
はい、同じく二人の音のアルバムの中から遠くてもという曲を聴いてください。
時が過ぎ思い出に変わってくような気持ちでいるわけじゃないよ。でもね、忘れてしまうの。せわしなく過ごしては新しくまた小さな守るものが増えてゆくの。抱えきれないほどおばさんとバカにした私たちも今では近づいてく。年を重ねるたび笑えなくなってる。周りを妬んでどうして分かってと繰り返し一人戦う。あなたに伝えたい今にも泣きそうだけど、その思いは幸せとつながっている。会えなくてもずっと記憶の奥に刻まれている。あの日のように笑っていて願ってる。理想からは遠い暮らし分かっているけど、ああ我慢しているよ。夜長過ぎふと開く幸せの定義を誰かが言う軸に寄せてしまう。画面する世界辛いよね、いいねってそんなたやすい愛だけで作られている。 しくなる。
二人の音で遠くても聴いていただきました。本当にまだ2曲目しかご紹介してないんですけれども、はい、素敵な、なんていうのかな、こう青いところに連れてってくれるような、そんな感じがいたしますね。
嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。この遠くてもっていう曲ですけれども、はい、どんな時に作られたんですか？
そうですね、その結成してからです。結成前だね、これ。
結成前ですね、はい、
シンガーソングライターの方と一緒にライブをしましょうという風になった時に、私たちまだその当時はユニット組んでなかった時だったんですよね。でちょっとオリジナル曲っていうのを1曲まあ作ってみようということで、初めて2人の音のこの形態というかで作った曲になります。はい、
2人にとっては本当に思い出の曲になりますね。
そうです、そうですね、
もうやや言いながら作ったんですか？
苦労がありましたね。この曲に関しては本当に私も以前英語詞でこう歌詞を書くことはあったんですけど、日本語の詞でしっかりこう書くことっていうのが今まであまりなかったので、言葉選びもすごく難しいなっていうのを実感しました。はい、
日本語の美しさを表現するのは本当難しいですね。
そうですね、一語一句という感じが、はい、ありますね。
ねえ、英語だと私は分からないですから、結構音として聞けますけれども、
そうです、そうです、
日本語になっちゃうと全部分かるわけですから、イメージを作ってしまいますもんね。
はい、
うん、とても素敵な曲が出来上がりました。さあ、二人の音、今後この令和2年いろんなことが、はい、予期せぬことが起こってますけれども、ね、
はい、
どんな活動をしていきましょうか？
私たちは皆さんにね、まだちょっとライブとかでお届けするのも少し時間がかかりそうだなということで、配信とか、あとインターネットの環境でね、つながれるところっていうのを強化して今活動をしています。で、毎週ですね、火曜日の22ということで、週の2日目の22ということで2人にかけてですね、その時間になると新しくカバーの動画であったりとか、オリジナルの新曲の動画であったりっていうのを毎週欠かさずアップさせていただいてます。で、あとは週末土曜日に YouTube のライブ配信ということで、そこでも様々カバー曲とかオリジナル曲っていうのを生演奏でお届けをしています。
船富さんは今後どのような活動をしていきたいとお考えですか？
そうですね、もうおそらくこのね、事態が収束するのにはかなり時間がかかると思うので、まあ自分たちができることっていうのをたくさんこう検討して、で一つずつこうトライアンドエラー繰り返しながらでも、なんかこうね、見てくださる方、応援してくださる方にこう楽しんでいただけるような活動がしていければなと思ってます。
はい、堀さん、お二人を知りたければ何か 方法ありますか？
そうですね、もうあのインターネットで二人ノートと、ローマ字でもいいです、あとひらがなでも二人ノートと入れていただくとすぐに私たちのホームページ出てきまして、そこでもう各 SNS 全制覇かなしてるかなっていう感じ。
TikTok はしてない、
TikTok してない、はい、あの様々あのツールがありまして、そこであのいつも最新の情報とか、あと新曲のね動画の告知とかも配信させていただいているので、ご興味持った方にぜひとも、見ていただけたらなと思っております。
ありがとうございます、はい、では最後の曲をご紹介していただきたいんですが、
はいはい、これまたあの二人ノートが新作に向けてですね、書き出しております新曲から君のリズムという曲を聴いてください。
どういった曲になりますか？
はい、私のシンガーの友達がいるんですけれども、その友達がちょっと思い悩むこととか、はい、あの生活とか音楽の環境で悩むことがあったんですけれども、その友達に向けて初めは書いた曲だったんですが、まあ、今私たちがコロナで、はい、あの立ち止まっている状況なんですけど、私たち の, あのペースに合わせて進んでいけばいいんじゃないかなと、そんな曲になっています。
ラマエルアルファスペシャル、今回は奈良 .fm の M スタジオに2人の夫堀さんと港美さんにお越しいただきまして、はい、生のライブをさせていただいております。それでは最後の曲を皆さんに聴いていただきながらのお別れとなりますので、はい、曲紹介の方お願いいたします。
はい、では2人の夫の君のリズム聴いてください。
Time is running out. ずっと追われてる。終わりのない仕事こなして。つぶちの嵐。未来の話、ほらまた目をつむってこらえてまで走り続けた。反動が来ている、心の場所忘れる前に休みくらいどこかへ出かけよう。何もせずたゆたえばいい。忘れかけていた時計の進む音、こんなに心地よい。